はい、長念寺テレフォン法話です。親鸞聖人が数あるお念仏の見教えを尊ばれた先達の中から7人の高僧を選ばれたのには理由があります。インドの龍樹菩薩と天神菩薩は大変博学の方で、龍樹菩薩は八宗の祖と言われ、当時の仏教学者たちが迷い込んでいたさまつな理論を空の論理を打ち立てて論破し、大乗仏教の基礎を築いた方であります。天神菩薩は専務の論授と言われ、部派仏教から大乗仏教に転じて有意識学派の基礎を築きました。そのような大学者が最終的には念仏の教えこそが私たちにとりまして最もふさわしい教えであるとのことを解き明かされたのです。中国の曇鸞大師、禅道大師、道釈禅師、禅道大師の時代、当時はまだ自力の教えが主流であり、他力念仏の教えは傍流でありました。念仏の教えは気根が劣る者が頼りにする教えであるとの考え方が仏教の世界での常識であったのです。そのような中で3人の高僧は、お念仏の教えこそ末法に生きる我々にとって最もふさわしい教えであることを解き明かし、念仏の教えがお釈迦様のこの世にお生まれになり仏法をお説きになった本意であることを証明されたのです。そして日本の源信僧都と元空、すなわち法然上人は、極重悪人との自覚を持って、私という一人称の立場からお念仏の見教えを学び直し、多くの人々の共感を得て、日本の地に浄土教が宗派として人々に認知されるまでになります。しかし理不尽にも法然上人の教団は、親鸞聖人が法然上人のもとに来て6年目にして弾圧を受けてしまいます。聖人の言葉に、法に背き義に意志と表現されていますように、全くもって道理に合わないものでありました。そのために親鸞聖人は教行信証を表されたのだと思います。ただし教行信証はあまりにも難解です。どのような目的を持ってお書きになったのでしょうか。おそらく当初は比叡山や奈良仏教の法然教団に対する論難への反論のためだったのでありましょう。しかし最終的には人に読ませるというよりも、ご自身のために確認の意味で過失構成を加えていかれたものであったのだと思います。それが難解になった理由と思えてなりません。親鸞聖人は和讃やお手紙にありますように、分かりやすい言葉で思いを伝えられたのに相違ありません。次の法話テープの交換は6月16日です。